昨日配信したこのバナナブレッドのラジオなどと称してやっているポッドキャストの中でサブウェイっていうサンドイッチ屋さんでは野菜の量を実は知らなかったんだけど多めに、多めにって言えば多めに持ってくれるし最大量って頼んでる人もいるっていう。でも自分は、まあ、多めっていうのをなかなか言い出しづらいのでいつも並盛りを食べていて、並盛りと大盛りの差分差はそれを差を、まあ、並盛りである僕が負担してその大盛りの精度は成り立ってるんだぞっていう話そういう耳っちい話をひたすらするっていう内容のポッドキャストをあの昨日お送りしたんですけどでそれについての感想をツイッターに寄せていただいてたので、まあ、ちょっと読み上げていいのかどうかもわかんないんですけど、ちょっとご紹介したいなと思って、のかやくさんという方のツイートなんですけど、サブウェイ野菜問題とはそれるかもしれないが、私は回転寿司であえて回り続けている寿司を食べる。回転寿司という名の通り、現場の最前線で回転している寿司たち。長時間労働に疲弊し、その後は捨てられるなんて。俺も同じだからわかるぜと肩を叩くように。というすいません、ちょっと無許可でやってるんで、読み上げて申し訳ないんですけど。嫌だったらすいません。のかやくさんがちょっと感想を言っていただいてたので、それをちょっと読み上げてしまいました。のかやくさんは以前もこのバナナブレッドのラジオなどと称してやっているこのヘイポッドキャストにですねお便りをいただいたり、あと何か配信するたびにですねすごく素敵な、本当に素敵な、ちょっと詩のような感想を寄せていただいていて、いつもすごく嬉しいんですこの場を借りて、のかやくさんありがとうございました勝手に手に読み上げて本当嫌だったら申し訳ないんですけど、ただすごいこの気持ちもめちゃくちゃわかるというか、なんかこういつもその回転寿司の注文してこう厨房から直接届くレーンに乗ってやってくる以外にも、下道にはですね、地道に、こう、寿司たちが、くら寿司の場合はカバーに収められて、それが、でも誰もそれを食べることなく、まあ、タブレットで注文して、それが届くんですけど、そういう寿司たちと自分を重ねたりとか、そのサブウェイで言えばですね、そのサブウェイガラスケースの向こうでその店員さんが 4,5 人がこうパスしていく、自分のオーダーしたハニーオーツに挟まれた普通盛りのエビアボカドとかですね、そういうサンドイッチ、普通盛りのサンドイッチの様にやっぱりその前の人とか後ろの人が大盛りで頼んだ場合のその大盛りのサンドイッチ それがですね、やっぱりこう同じガラスケースの向こうに並んでいる時に、やっぱりその並盛りのサンドイッチに自分を重ねるみたいなこともあるのかなと思って昨日あのサブウェイについて、サブウェイの野菜の並盛りだとか大盛りだとかについて散々一人一人で話した後、アンカーに、このポッドキャストを配信しているサービスですね、アンカーに音声ファイルを登録して公開ボタンを押した後、まあ、ちょっと改めて考えてたんですけど別に大盛りじゃなくてもねえいいよねっていう、そのだって、まあ、大盛りがそんなに食べたいなら、まあ、大盛りにしたらいいんだけど、並盛りで十分満足できてるなら別に並盛りでいいよねって思うし、そのなんかそもそもその量が多いとか少ないとか、なんか多い方が得して少ない方が損してるとか、まあ、つけ麺とかもそうなんですけど、その並盛りと大盛りが同じ値段で自分は並盛りだから損してるみたいな考え方自体が、その、まあ、すごい冷静になって考えてみたらですね、その非常に貧しい量が多いだの少ないだのをやっぱり価値だって考えてるって、やっぱそのコストパフォーマンスみたいな考え方に支配されすぎてますよね。だなんて貧しいんだろうなって、その投稿した後やっぱ自分がすごく、なんか本当に今更なんですけど、まあそういうのもですね、やっぱ自分でこうやって口に出してぼんやりなんとなくこう思ってることを話してみて、でそれを改めてなんかこのポッドキャストっていう MP3 ファイルにパッケージすることによってですね、改めなんかこう俯瞰して自分の姿を見つめられるというか、本当にそんな価値観で、そんな判断軸でいいとか悪いとか言ってる場合じゃないよなって気づくことができたんですよね。だからちょっと言い訳みたいになるんですけど、やっぱ昨日のその大盛りを食べてる人に対してですね、その並盛りのお礼が払ってるんだからとか、なんか本当そんな分かってんのかみたいなことを言ってる場合じゃないよなっていう、ちょっとじゃあ何かってことですね。一体サブウェイまたはつけ麺でもいいんですけど、何をしたら、何を判断軸に豊かだって思えるようになるかっていうところなんですけど、多めにとか全部野菜全て最大量でみたいなことをオーダーをするのが自分はすごいためらわれるのであれば、やっぱりそれはちょっと別にそういうことをしてもいい、別にそれが止められることではないし、大盛りを食べたい、お腹いっぱいにしたい、そういう人はそういう注文すればいいし、だってサブウェイだってそれで提供してくれてるんだからいいと思うんですよね。まあだけど、まあ、自分はそれに対してなんかそういうことを言ってる人に対してちょっと恥ずかしいとかみっともないとか、あとは怖いとか、そういう気持ちをもし感じたんだとしたら、別にそのことを別に しなきゃいいっていうか、自分はその並盛りを堂々と頼んでですね、その大盛りに引け目を取ってるっていう風に感じることなく、普通にサブウェイで並盛り普通のサンドイッチを買って、対価をきちんと支払って、でそれを会社のオフィスに戻ってですね、デスクに座って、まあ、一人でじっくり味を噛みしめながら食べれば、それで満足できるならそれでいいと思うし、それが別に大盛りより貧しいなんてことはなくて、むしろ豊かだというふうに思えるといいですよね。でこれは例えばその僕はお酒を飲めないし、指も短いしみたいになんかこう数えきれないほどのコンプレックスというほどでもない、なんだか引け目を感じているような部分がもしあったとしても、引け目を感じる必要は全くなくて、それができる人とできない人がいるときに、できることを羨ましいって思うんじゃなくて、そのできないけど別にしたくないというか、まあそのできなくても特に魅力を感じないのであれば、本当にお酒を飲みたいならまあ弱くてもお酒を飲めばいいんだし、そうだとしてもなんかそこまでしてでもお酒を飲むメリットを感じてないからお酒を飲んでないのであってだからそう別に人生損してるなんて思わなくていいんじゃないかなって、僕なりの人生があって当たり前なんですけど、それをちゃんと全うするってことが一番豊かな多様な性の中でその選択肢の一つを選んでいるというだけなんだから、他の選択肢を選んだことと比較しなくていいし、羨ましくも思わなくていいしっていうふうになんか考えられたらいいですよね。だらだらと言い訳をしてるんですけど、だからそういうのをちょっとやっぱ昨日の話はやっぱりあまりにもみっともなかったなっていうふうにだんだん思ってきて、それをちょっと補足しようと思って、そうそう、なんかやっぱりこういつまでも同じままでいられないというか、こう変わっていかなくちゃいけないよなって思うし、あとですね、今別に自分のことを惨めだと思ってないというか、いいこともたくさんあるし、生きてて楽しいんですね33歳年齢重ねて、重ねれば重ねるほどやっぱり楽しくなってく、いいこともどんどん起きてくるし、生きててよかったなってこといっぱいあるから、だからまああんまり今の価値観で尺度でこの世界を捉えないで、今知らなくても好きになれるものもあるかもしれないし、できるようになることももちろんあると思うし、そう大丈夫大丈夫大丈夫って大丈夫だよって思うんですけどね。